本日は飯田オグ先生が説教してくださいます。東京神学大学の先生でいらっしゃいます。聖書は新約聖書ルカによる福音書2章1節から7節です。プロジェクターに聖書箇所が出ますのでご参照ください。お読みいたします。ルカによる福音書2章1節1節から7節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であった。人々は皆ダビデの家系であり、またその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがそこにいるうちに、マリアは月が満ちて初子の男子を産み、産着にくるんで飼葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。以上です。本日の説教題は「恐れるな」です。
今日はアドベントの第3主日の礼拝です。共にこのルカによる福音書の2章の言葉に思いを寄せながら、また私たちの救い主である主イエス・キリストがこの世界に誕生してくださった、この喜ばしいことに思いを寄せたいと思います。この箇所はおそらく聖書の中でもよく知られている箇所かもしれませんけれども、もう一度先ほど藤原先生に読んでいただきました聖書箇所をスライドで出していただければと思います。2章の1節で「その頃」とありますが、これはマリアが天使からお告げをいただき、そしてあなたは救い主なるイエスを産むことになり、またそのことを通してこの世界に救いがもたらされると、そういう言葉があってしばらく経ったその時のことであります。著者であるルカという人はこの歴史的背景について言及しておりまして、皇帝アウグストゥスから人口調査の勅令が出た時の様子を述べています。人口調査というのは住民登録であり、またそれは税金徴収のためであったと考えられます。人々はそれぞれが今でいう戸籍になるでしょうか、登録される場へと旅立っていかねばなりませんでした。ヨセフはダビデの家系でありました。故にダビデの町であるベツレヘムというところへ登っていかねばなりませんでした。ベツレヘムという町は標高809メートルです。ナザレからは約100もしくは110キロと言われています。ちなみに100キロというのを少し調べてみました。東京駅からですと、中央線で西の方に向かっていきますと、大月市にある笹子駅までが100キロぐらい。電車でいうと1時間34分。東海道本線ですと、湯河原あたり。来月、私たちが楽しみにしている、そして応援している箱根駅伝では、往路5区間が107.5キロ、復路5区間が109.6キロだそうです。そう言われてもちょっとあんまりイメージが湧かないかもしれませんけれども、しかしナザレという北にある町、ガリラヤという地域にある町から上り坂です。この道のりを身重であったマリアはヨセフに連れられて登っていくことになります。 想像でしかありませんけれども、妊婦さんにとっては相当きつい道のりであったことは間違いありません。このあたり聖書は詳しく述べておりませんけれども、しかしマリアは天使から言葉をいただき、それは後で見ますけれども、あなたは神の子であるイエスを産む。そして神にできないことは何一つないと、そのような言葉をいただきながら日々を過ごしておりました。いろいろと想像しますと、本当に大変な日々を過ごしていたことでありましょう。救い主の母親になる。ありえないような、そんな出来事であります。この当時、ローマ帝国は、パックス・ロマーナと言われる、ローマの平和が確保された、そんな時期でありました。聖書の他の箇所では、救い主が到来する、これは時が満ちたと表現しています。この時がまさに救い主が到来する絶好の時であったと。しかし、人類の救い主の誕生というのは、人間の王様の誕生とは全く異なっておりました。王宮ではなく、家畜用の飼い場桶が用意された場所で、人口登録のために大勢が集まっていたため、泊まる場所がない、そんな時にお生まれになりました。宿屋と訳されているこの単語の前に定冠詞がついておりまして、おそらく誰もが知っていた、そんな場所だったんでありましょう。救い主は飼い場桶という暗いところへと、その奥の暗い中でお生まれになったというのが、聖書が示す人類の救い主の誕生のシーンであります。福音書の一章九節によりますと、このお方は誠の光であったと表現されています。すべての人を照らす誠の光です。この世の、そして私たちの心の奥深くまで、その暗闇の中へと入ってこられた。そのような表現が聖書にはなされています。不思議です。神であるお方が人間と同じものになられた。それは人間の姿でへりくだってこられた。人間の貧しさと悲しみと痛みと苦労の真っただ中に来てくださった相手いるわけです。そもそも聖書が語る神が人となられたというのはなぜなのか。これは長い間多くの人々が問いただしてきている問いでもあります。4世紀に有名なニュスさんのグレゴリオスという教父がおりました。次のスライドお願いします。当時の人たちは、なぜ神が人になる必要があったのか。人を救うためだと言うけれども、しかし神であるならば、難なくそれを成し遂げることができたのではないかと議論しました。そこでこんな言葉を残しています。お読みします。永遠に存在している方が肉体による誕生を経験したのは、生きる必要からではなく、私たちを死から命へと呼び戻すためだったからである。そして死からの蘇りは、私たちの本性の全体に関して起こる必要があったので、あたかも倒れている人に手を差し伸べるように、私たちの屍にかがみ込んだことで、その方は死の状態に触れるほどに死の近くまでやってきたのである。そしてご自分の体によって復活の源を私たちの本性に与えて、人間の全体をその力によってご自身と共に復活させたのだ。 少々わかりにくい表現かもしれませんが、聖書が言う救いというのは、何も私たちが恵まれて幸せ、喜ばしくて、そして何の問題もなく平安で家族の仲も良くて、争いもなくて経済的にも豊かで、そういう状態に持っていくということだけではないのだというのです。私たちの存在全体を包み込まなければなりません。完全に救うためには、ここにいる私たち全員が100%いずれ経験をする死をも含まなければならなかった。生きるということは死であるという言葉がこの当時流行りました。その死に対する恐れ、また死とは何か、このことについても答えを出さなければならなかったというのです。その唯一の方法というのが、私たちが良いことを行って救われるということではなく、むしろ逆で、神の方から私たちのもとへと、私たちと同じようになっていただくしかなかったというのが、聖書の結論であります。神が人となられた、それは、私たち一人一人を、もう一度、神様との関係へと、戻すためである。新約聖書を書いたパウロもこう述べています。次のスライドお願いします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたということは真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。このパウロは罪とは何か、他のところでも述べています。それは神様から言われ、この言葉を通して私たちは知ると言います。盗むなと言われなければ、盗みとは何かがわからない。罪とは何か、それは罪を持っておられない神から言われなければ、私たちには決してわかりませんと言います。しかし自分の心を顧みるとき、自分の人生を顧みるとき、私たちには、人には言えないようなことが、いくつもあるのです。それを聖書では罪と呼んでいます。その罪に直面するときに、私たちは、パウロと同じように、その罪人の頭は私です。でもそんな私のためにも、私を救うためにも、キリストイエスは来られてお生まれになり、そしてその生涯を全うし、あの十字架にかかり、私の身代わりとなってくださったんです。そう告白することができると言います。そのために救い主イエス・キリストは、馬小屋で、飼い葉桶で、誰からも祝われることなく、ひっそりとローマ帝国の辺鄙なところで、ベツレヘムでお生まれになりました。そもそも人類史上前代未聞の出来事がここで起きたわけです。しばしの間一緒に想像してみてください。マリアが胎内に御子を宿しました。これは夫によるものではなく、聖霊によるものだと聖書は言っています。許嫁であった、つまり婚約者であったヨセフさんに、どうやって説明したらいいんでしょう。信じてくれるのか。当時、婚約関係でこのような状態になった時には石打ちの刑を人々は実行いたしました。誰も理解してくれない。でも徐々にお腹は大きくなっていくし、隠すことはできない。そんな葛藤と戸惑いと思い悩みを抱えながら、マリアは過ごしたわけです。 するとどうでしょう。皇帝アウグストゥスの勅令が出てしまい、そしてヨセフさんと一緒に旅に出なければならなくなります。ナザレにいた時から人の目を気にしていたのにもかかわらず、今度はそんな遠い誰も知り合いがいない、そんなところまで行かなければならないのかと思い悩んだかもしれません。その道は険しい道であったかもしれません。しかし彼女には一つの確信と力と言葉がありました。それが天使ガブリエルが訪れた時にいただいた言葉です。次のスライドお願いします。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられると天使ガブリエルは言いました。マリアはひどく戸惑ったとあります。しかし30節で天使はこう言っています。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方の子と呼ばれる。神である主が彼に父、ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。旧約聖書の中、内容に精通している方々にとって、これは本当に驚きの言葉であったに違いありません。ダビデの王座、あの偉大なダビデ王の王座をくださるとは何か。永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。これはまさに約束されていた救い主ではないか。そんなことがどうして私の身に起こるのでしょうか。マリアは戸惑います。でも、天使が言いました。神にできないことは何一つありません。その言葉を聞いてマリアは言いました。私は主の使い目です。お言葉通りこの身になりますように。マリアにはこの恐れるなという言葉が深く心に刻まれたのです。ありえないようなことがこれから起こる。誰もおそらく理解してくれない。そんな孤独の中、彼女は恐れるな。この言葉に力を見出したことでありましょう。御子イエス・キリストの誕生から、それで終わりではありません。約30年もの間、その生涯を見つめながら、見守りながら、育て、教育し、そして、あの十字架の死に至るまで、その生涯を間近に見続けたのです。さらにこの方は死から復活なさったと聖書は言います。そのことを全世界へと証ししていく、その原動力となったのもこの恐れるなという言葉ではないかと思うのです。恐れることはない。この言葉は聖書の中で何度も何度も語られます。神ご自身がご自身の御心をなされるときに特に語られているようであります。アブラムに対して創世記の15章で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだとあります。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと神様おっしゃいました。旧約聖書の中でイスラエルの民に対しても、預言者たちに対しても、そしてダニエルに対しても、またイエス様のお弟子さんたちに対しても、パウロに対しても、恐れるなと何度も何度も神様は繰り返しおっしゃいます。そのうちの一つの言葉に今日は注目したいと思います。イザヤ書です。次のスライドお願いします。 35章4節にこうあります。心を騒がせている者たちに言いなさい。強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を。報復が、神の報いが来る。神は来られ、あなた方を救うと。この35章の前の34章は、神の恐ろしい裁きについて書かれています。その恐ろしい光景が描写されています。しかし、聖書はそこでは終わらないのです。神は罪を裁き、そして正義を全うされる。そのために、恐ろしい情景は描かれます。しかし、憐れみ深い愛なる神は、35章で救いが訪れることを約束なさいます。35章の1節2節では、荒れ野であったり砂漠であったり、乾ききったその土地が花を咲かせますと言っています。6節では、荒れ野に水が、砂漠にも流れが湧き出るという表現があります。これは、アフガニスタンで長らく活動なさっていた中村哲さんの姿を彷彿させるかもしれません。水が実りを起こし、そしてその実りをもって民が豊かになり、平和が築き上げられる。そんなシーンです。しかし、これらのことが成し遂げられるときに何かが起こります。それは何か。神が来られるということです。この少し前の32章15節というところにこういう言葉があります。しかし、ついに高から霊が私たちの上に注がれる。すると、荒れ野は果樹園となり、果樹園は森とみなされる。この聖書箇所は、日本で最初のプロテスタント教会であると言われています、横浜にあります横浜海岸教会というところの最初の祈祷会で語られた御言葉として、聖書の言葉として知られています。時は1872年2月。アメリカからいらっしゃってくださったキリストのことを伝えるために来られたバラ宣教師という方が、この祈祷会の時にこの箇所を読みました。なぜここなのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、当時の日本を思い起こしてください。江戸時代のキリシタン禁止令、絞殺があり、また徹底的にキリスト教が弾圧されていた。そんな中、この日本はまさに荒れ野となっていたと、バラ宣教師は感じたのでしょう。しかし、いよいよそこに神が来られる。神の霊が注がれる。そして、荒れ野が果樹園となり、果樹園が森となる。そう思い描いたのかもしれないと思います。そして、2024年12月、私たちもなおここに招かれ、共にイエス様のことを思い、イエス様の誕生を喜び祝う時を共にしています。あのマリアに恐れることはないとおっしゃってくださった方が、一人、また一人と、招き、導き、心動かし、神ご自身の御心を全うするために、小さき、脆き、壊れやすい器でありますけれども、人々を用いていった。そのことによって、今日私たち、この場に集い、共にイエス様を思い、イエス・キリストの生涯と十字架と復活のこの技を、また神の愛を感謝し、祝うことができているのです。イエス様のことが伝えられていった。それはありえないような、いや、しかし神にとって不可能なことはないと、そう言われて、実際にそのように起こったことが、そのメッセージが、救い主がどういうお方であり、神の愛がどういうものであるのかということを、一人、また一人と伝えられていったことによって、全世界に広がっていったのです。 その道は平坦のものではありませんでした。上り坂だったかもしれません。険しい道のり、そして人から侮辱され、誤解され、さらには命を奪われていったような歩みであったかもしれません。しかしその背後に、私たちにはこういうお方がの救い主として来られたのだ、そのことを思い起こす、そんな人々がだからそれが実現できたのであります。フィリピの信徒への手紙というところにこういう言葉があります。キリストは神の形でありながら、神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの形をとり、人間と同じものになられました。人間の姑で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このお方が生まれてくださらなければ、そしてそれに携わる一人一人が恐れることなく神に従わなければ、このことは実現しなかったでありましょう。余談になりますけれども、今年も期末試験の時期がやってまいりまして、今高校生の言葉をつづってくださった言葉を読みながらコメントさせていただいています。今年の高校3年生は、これインターネットで出てしまうので気をつけないといけないんですけれども、少しおとなしいなと私はずっと思っておりました。もっと弾けていいのになと。少し授業でも煽るような形でいいんだよというメッセージをずっと送り続けました。期末試験でやはりそのことに応答してくださっています。そして今までのその17年、18年の人生を振り返りながら、彼女たち彼らは様々な思いを綴ってくださっています。このクリスマスの夜の時に、喜べませんという声もありました。まあ、受験生だからということもあるでしょう。しかし中には、家族の関係に悩まされてますとか、友人関係で思い悩んでいますとか、様々な葛藤があることを教えていただいています。もしかしたら今日ここにいる私たちも同じかもしれません。いろいろな思いがあることは事実だと思います。でも、そんな時に、私たちはこの主イエス・キリストの誕生の記事を読みながら、聞きながら、思い起こしていきたいと思うのです。それは、恐れるな。神様は、そのように、私たち一人一人の心を見て、目を見て、おっしゃってくださっているということです。恐れることはない。私があなたと共にいるのだから。その言葉だけで十分かもしれません。私たちがこのアドベントを過ごしていく中で、今一度改めてこの言葉をかみしめたいと思います。私たちに今日も語りかけてくださっている神様に、恐れるなと言ってくださり、私たちの背中を押してくださる神様に、そしてこの御子イエス・キリストが私たちのもとへと来てくださったというこのことを恐れずに語り分かち合っていきたいと願います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神よ、あなたの愛と恵みを感謝いたします。私たちもまた恐れます。でもあなたは恐れるなと言って、マリアを、イエス・キリストのお弟子さんたちを、 そして私たちを前へと押し出してくださいます。あなたの救いの光をもって、その光をお隣の方に、またこの世界のありとあらゆる人々のもとへとお届けすることができるよう助け、導いてください。喜ぶことができませんと正直におっしゃってくださる方々のもとへと、あなたの平安と和解と愛を届けてください。そして私たちの誠の希望があなたのみであるということを今一度確信させてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。